ある作家がですね、一つの苦い思い出をですね、こう書いてるんですね。ある日彼は電車に乗っておりました。電車はほぼ満員、それで彼も、そして隣に非常に老人がいた、老人も立っていたんですね。ところがふと目を前を座席を見たらね、一人の若者がね、下向いてこの週刊誌を見ながら座っていると。若者のくせにけしからんやつだなと思ったですね、その、作家はですね、勇気を出して彼に注意しました、ね、君目の前に老人いるだろうと、お年寄りいるだろうと、変わってあげなさいと。ところがその若者はですね、口ごもるようにね、ごにょごにょごにょって言うだけで一向に立とうとしない。そのね、作家の方もですね、これ以上言ったらね、バーン殴られるか分からへんと思ってですね、まあ、それ以上は言わなかったけども、腹の中がもう見えくり返るようにね、もう腹が立ったというんですね。でもしばらくして電車が次の駅に止まりました。若者はすっと立って出口の方に行ったんですけども、その彼の歩く姿を見た時に、その作家は冷や水を浴びせられるような気持ちになった。なんとその青年はですね、足が悪かった。本当に一歩一歩ですね、何かにつかまりながら引きずるようにですね、歩いて ドアに向かっていった。その姿を見た時に彼は一つの御言葉を思い出すそうです。クリスチャンでも何でもないんですけどね、イエス様の有名な御言葉、人を裁くな、自分が裁かれないためであるという、ね、有名な御言葉がパンパンと思います。皆さん、私たちもついつい人をね、裁いてしまいやすいもんではないでしょうか。あの人はマナーがなってないとかね、態度がどうのこうの。でも人の事情なんていうのはね、その人にしかわからないんですよ、ね、その人がそうする背景にどういう事情がね、隠れているのかわからないのにも、あの人はこんなんだと言って裁いてしまう、そういうところがありますね。だからイエス様はね、裁いてはいけないとおっしゃる。もちろんイエス様は決して人を裁かない方ですけども、もし人がイエス様が裁くとすれば、どんな人を裁くと思います？それは人を裁く人、そういう人を私は裁くと思うんですね。さて、今日の先ほど読んでいただきましたこのルカの箇所はね、そういうことを学ぶ上でもとってもうってつけの箇所だと思います。パリサイ人でシモンという人がですね、イエス様と一緒に食事をしていた。イエス様を招いてね、突然そこに一人の罪深い女が入ってきた。その罪深い人は入ってくるなり、イエス様のですね、足を涙で濡らして髪の毛で拭っている、さらに、高価な香油までも使ってですね、イエス様をこう触っていく。その姿を見た時にね、イエス様を心の中で裁いた。イエス様がもし神の預言者だったら、こんなやつ、この女がどんなやつかちゃんと知ってるだろうと思ってね、イエス様を信じなかった。するとそのシモンの心の中を見抜いたイエス様はこうおっしゃった。あなたに聞きたいことがあります。500万円借金が許された人と50万円の借金が許された人と、どちらがその許してくれた人をより深く愛するでしょうか。シモンは、そら先生、当然500万円の方です、あなたの判断を当たっていますと言って、そしてあなたこうだおっしゃったという、そういう話ですね。今日この箇所からですね、イエス様に向き合いながらもシモンとこの罪深い女、全く違った態度を取りました。なぜそういう態度を取ったのか、今日は2つの点からですね、その点について掘り下げながらメッセージをいただきたいと思うんですけども、まず1つはですね、この2人には自分の罪の自覚に対して決定的な違いがあったということで、罪の自覚を持っていた人と持っていなかった、その2つの違いがあった。それが態度に大きく違って出てきたというんですね。態度が違った。まずこのシモンの方に身を留めましょう。彼はイエス様を食事に誘いました。食事に誘うというのはね、あなたと親しい友達になりたいんですという、そういうね、 行為なんですね。誰も皆さん嫌いな人って言うと家に招いてですね、食事しないでしょ、ね、やっぱり好きな人と、好きな人を招きます ね、尊敬する人、ね、彼は他のパリサイ人と違っていろんな噂でね、イエス様を判断する人ではなかった。自分の目で確かめて、このイエス様が本当に神様から来た人かそうでないか確かめようとしたんだと思いますね。あるいは罪深い女が入ってきた時も直ちに出て行けとは言わなかったね。いろいろ葛藤を持ちながらもその女が入ってきたを許していた。つまり他の人と比べて彼は結構その懐が深かった、良心的ないい人やった。しかし彼には一つだけ決定的に足りないところがあった。それは自分には罪があるということに気づかなかったということです。人と人を比較して私はあの人よりも素晴らしい生き方をしているという、そういうところで生きている人は自分の罪について気づかない。そしてここが大事なところですけども、自分の罪に気がつかないということはイエス様が誰であるかよくわからないということです。イエス様をちゃんと受け取っていないということですね。それがその自分の罪の自覚がないということです。皆さんいかがでしょうか。いやクリスチャンならばね、みんなイエス様の前に罪を悔い改めてね、洗礼そういう自覚を持ってるんじゃないですかと。そうじゃない、私はあんまり罪がないと思ってる人がねいるかも分かりません。それは本当の自分を知らないだけ。本当の自分を知った人はね、そういう態度を取らないんですね。そのパリサイ人と引き換えこの女性、彼女は本当に自分の罪を深く自覚しておりました。皆さんここで罪深い女性というのはどういう職業の人か分かりますね。自分の体を売っていた人ですね。なぜ 彼女がそういう職業を選んだのか分かりません。しかし何も好き好んで選んだんではないと思うんですね。現在でも発展途上国に行きますと病気の親や幼い弟や妹を養うためにやむなくそういう職業に就く人が女性がいっぱいいます。昔ならもっとたくさんいたでしょう。そういう本当はやりたくないけども家族を生かすためだという、そういうギリギリの中で人々から見下されながら非難され仕掛け者として生きながら、しかも自分のそういう辛さや悲しみを理解してくれる人はほとんどいない、そういう中で生きていたんですよ。おそらく彼女はそういう中でねイエス様のことを耳にしたんでしょう。イエス様は他の方と違う、どんな人のところに行ってもその人を受け入れ楽しく交わっておられる、この方にしか希望がないと彼女は思った。そして大勢の人の目があるにもかかわらずイエス様の懐に一直線に飛び込んでいったんです。パリサイ人の家に行くこと自体がね、この女性にとって大きな消費だと思いますよ。様だけだった、普通だったら絶対行かないですよ。頭から出て行けと言って拒否されるだけですからね。それが分かっていながらも行ったということはどういうことですか。イエス様しか自分にとって救い得る人がいないということが分かったからでしょ。皆さん、ね、皆さんイエス様はあなたにとってそれほどのお方でしょうか。世間が何と言おうとも迫害しようともイエス様は私にとってなくてはならないお方ですとはっきり言える方でしょうか。そしてそのイエス様の懐に飛び込んだ時にイエス様は彼女の全てを受け取られた、そして許されているということを彼女ははっきり分かった。自分の罪深さを知れば知るほどイエス様の が許しがいかに大きいかということが分かったんです。だから彼女は涙で足を濡らし、足に口づけし、ね、そしてその高価な油を注いだんですね。このことをまず覚えたい。そして二つ目に覚えたいことはですね、自分が許されたことを知る人は本当に主を愛する者となるということです。自分が許されたことを本当に知るときに、その人はイエス様を本当に深く愛する者となる。イエス様はシモンに質問されました。500万円許された人と50万円しか許されなかった人、どちらが深く愛するか。シモンはこともなげに答えました。それは先生、多く許された方でしょう。それに対してイエス様ははっきりおっしゃいました。あなたは私が入ってきた時に足を洗う水もくれなかったけども、この女性は涙で私の足を洗ってくれた。あなたはオリーブ油を使ってくれなかったけども、この人は高価な香油を注いでくれた。これは決してシモンを責めるためにおっしゃったわけではありません。ただシモンに分かってほしかった。あなたはこの女と私を批判しているけども、許されるということがどれほど素晴らしいことであるか。人は本当に許しを知ったときに、涙で足を濡らし、髪の毛でそれを拭い、足に口づけせざるを得ないほど大きな感謝と喜びにあふれてくるんだよということです。皆さん、本当に神様の愛、神様の許しを知ったときに、神様に対する答え方が違ってくる、神様に対する生き方が違ってくるんです。彼女はおそらくイエス様の足を触りながら本当に感謝と喜びがポトポトと感動の涙を流して足を洗った。皆さん、この1週間、いや2週間、3週間、4週間、1ヶ月でいい、この数週間の間にイエス様の愛を思って本当に感謝だと言って涙を流したことがあるでしょうか。まあ、手を挙げてくださいとは言いませんけど、私ね、まあ、この間ですね、年を取って涙もろくなったということは悪くは分かりませんけどね、最近一人である朝ですね、一人で祈っておった時に本当に神様のイエス様の十字架のことが浮かんできた。こんないい加減ね、こんな足らない、こんな私のために罪のないお方が十字架で死んでくれた。そのことを思った時に本当に涙が出てきたんですね。皆さん、不条理っていう言葉あるでしょ、筋が通らない、不条理。罪のないお方が、神の御子がこんな私のために犠牲を払って死んでくれる、これほど大きな不条理ないんではないでしょうか、ね、もし世の中が、ね、不条理だとかね、神がいるんだったらなんでこんなこと起こるんだと、そう言っている人がいるならば、私はその人に言いたい、神様はあなたのためにご自分の御子を惜しみなく犠牲にされたんだよ、これ以上の不条理が世の中にあるか、ないでしょう皆さん、ね、それほどの大きな犠牲を払ってくださった。彼女はその自分の髪の毛でですね、イエス様の足をこう拭ったでしょ。これ皆さん、どういう意味でしょうか。私はね、ある本を読んだ時にね、女性にとって髪の毛というのは自分の命の次ぐらい大事なものであるということを聞いたことがあるんですね。皆さん、私男性だから分かりませんけど、そうですか。アーメンと言います、アーメンですが、髪の毛、自分の命の次ぐらいに大事なもの、それでイエス様の足を拭ったんですよ。これはどういう意味ですか。自分の全てを捧げたということですよ。それほどね、彼女はイエス様の愛に感動した、受け取った、ね、つまり大きな愛を本当に受け取るかどうか、 このことが今私たちに問われているんですね。神様の大きな愛は尽きない、あなたに対する愛は尽きない、それをちゃんと真正面から受け取っているかどうか、そのことが問われるんですね。最後に一人の女性の証を紹介しましょう。彼女は長い間自己中心的な生き方をしてきました。何かあると全て人のせいにしたり、自分が悪くないと言ってね言い張る、さらにお酒に溺れ、アルコール依存症の一歩手前に、その結果人生は完全に行き詰まってしまいました。そんな折彼女にただ一人の友達がいたんです。その女性はクリスチャンでした。彼女はこの女性を教会に誘った。するとね、不思議なようですけども御言葉がその彼女の心にスーッと入り込んできて、イエス様を信じて洗礼を受けました。信仰に入ってからなんとか自分のこの人生をこう作り変えたいというか、やり直したい、立て直したい、そのために彼女は牧師や教会の人たちと一緒に祈りに励みました。神様どうかこのこれまでの人生を捨てます、新しい人生にしてください、祈りながら。そして彼女はね、祈るだけではない、ウイスキーの瓶も全部捨て、タバコのケースも全部捨て、そして思いつく限りの悪い習慣も全部捨てたんです。それから4日か5日間は幸せな気分でした。満たされていたけどもね、その感情は長続きしませんでした。心の中は何か虚しい、満たされない気持ちになったんですね。もちろん教会生活は楽しいし、神様が共にいてくださることは後まで分かる。でもたった一つ、自分の心に神様の御臨在が感じられない。頭で分かっても心で神が共にいてくださるというのは分からない。神様が私を愛してくださっているということは分からない、ね、でもね、なぜそうなのか、なぜ自分の心が満たされないのか分かりませんでしたけども、けども彼女は諦めないで信仰生活を続けていた。その結果しばらくしたらその原因が分かった。彼女は洗礼を受けた時に目に見える全ての悪は全て捨てました。しかし自分自身の心の奥底に今も渦巻いている欲望を主に捧げていなかった、主に明け渡していなかった。そのことに気づかされた。依然として自分の中に自己中心的な欲望が居座っていたんです。そこで彼女はその自己中の部分、ここの奥深いところに渦巻いているそのものを、神様どうかこの欲望を取り去ってくださいと祈りました、真剣に。するとね、しばらくして本当に突然ですけども、神様の大きな大きな愛が彼女に注がれた。頭ではなく、理屈ではなく、自分の全身全霊で、ああ神様はこの私を愛してくださっている、許してくださっている、守ってくださっている、導いてくださっているということが本当に分かったんです。その瞬間彼女の生き方は変えられました。揺るぎない平安が与えられ、全てを捧げて喜んで歩める人生になったんですね。皆さん、イエス様は50節でこうおっしゃいました。イエスは言われた、あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたを救った。皆さん、あなたを救う信仰って何ですか？自分を救う信仰ってこの場合何でしょうか？それはこの女性のように自分の全てを捧げさせるほどに神の大きな愛を受け取ることができた信仰ということですね。神の大きな愛がはっきり分かった、 その信仰です。これが彼女を救ったんですね。皆さん、あなたはいかがでしょうか。あなたはこの愛を心から受け取っていらっしゃるでしょうか。神様の愛は尽きることがない。泉のように何百杯もですね、何千杯もですね、汲んでも汲んでも尽きることがないんです。ますます溢れてくる。でもこちらの器が小さいために、信仰の器が小さいために、せっかく神様はもっとね、大きな風呂場ぐらいのですね、その水を与えようとしているのに、コップ一杯のですね、水しか受け取ろうとしない。それが私たちではないでしょうか。今日もう一度ここで悔い改めましょう。そしてもっと神様の大きな許しと愛を受け取る信仰にしてくださいと、心から神様に祈っていこうではありませんか。その時あなたの人生は変わります。確実に変わります。虚しい人生ではなく、本当に神の愛に満たされた希望を持って生きていけることのできる人生に変えられていく。そのことをもう一度覚えましょう。お祈りしましょう。神様、今日のこのメッセージをありがとうございます。もう一度神様の愛を受け取り直すということを今日もう一度教えられました。私たちは長く信仰生活を送っておりますけれども、いつの間にか信仰が小さく小さくなって、神様の大きな大きな愛を受け取れないで、虚しさの中を歩んでいる時があるかも分かりません。十字架に身を止める代わりに、十字架を見上げる代わりに、この世のいろんな出来事に目をやってブツブツつぶやいて、不安や恐れに支配されている時があるかも分かりません。でもそうではありません。神様はイエス様において豊かにこの私たちを愛しておられます。もう一度このイエス様と自分という考え関係をもう一度覚えたいと思います。イエス様が私に代わって捕まえられ、私に代わって茨の冠をかぶせられ、私に代わってあざけると罵りを受け、私に代わって鞭で打たれ、私に代わって重い十字架を背負い、私に代わって両手両足を釘打たれ、私に代わって神様から呪いと怒りと裁きを一身に受けてくださった、その大きなイエス様の真実の愛をもう一度思い起こします。そしてこの大きな愛を少しでも受け取ることができますように導いてください。虚しく新しい一週間を出発するのではなく、喜びと感謝と希望と平安を持って新しい一週間を出発することができますように導いてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。